前にも、一人の非常に主によって祝福された兄弟を紹介したことがあるんです。私も何回も彼に出会ったし、彼はハンガリーで生まれた兄弟であり、ユダヤ人だったんです。それだけではなく、祭司職の、レビの結局アロの子孫だったんです。19歳の時からは救世軍に加わって、ブダペストで導かれ救われたんです。彼は救世軍の紹介に出て、彼は救世軍の紹介に出て指導的な兄弟と4時間話し合った後、自分の罪に目が開かれ、心の底から泣いて自分の罪を悔い改めたのです。彼は共に祈り、イエス様は自分の救い主であることを確信するようになったのです。生まれ変わり、今まで知らなかった喜びと平安のもの。すぐその後で、彼は、約束したから、ダンスパーティーに出席したんですけど、そこで彼がいかにしてイエス様と出会ったかを公に明かししたのです。抱きを泣き、断固たる態度と献身が彼の生涯の特徴だったのです。イエス様を信じ受け入れたから、聖書を確かに大切にした、両親から捨てられてしまったんです。キリストとは決して約束されたメシアではないと大部分のユダヤ人は今日まで信じ込んでいるからです。彼はやがて救世軍から離れて、一人の有名な大学教授と一緒になって、イエス様のために働くようになったのです。ハンガリーの集会の始まりとは、その働きだったんです。彼は多くの人を導くようになり、霊的な指導者になったんです。けど徹頭徹尾妥協しない態度を取り続けたから、当時の政府から追放されてしまったんです。その後で、ドイツに住むようになりました。彼はラジオによる福音伝道を始めましたし、18,000冊の年俸をハンガリア市のために、出版するようになったのです。どうして彼を通してそんなに多くのものは祝福されるようになったのでありましょうか。そのような祝福された彼の信仰生活の秘訣とは一体何だったのでありましょうか。多くの悩みと苦しみだったのです。ドイツのヒトラーは彼を7回も強制収容所に投げ込んだのです。そこでも彼は素晴らしい体験を持つことができたのです。それだけではなく、彼はいつも病気だったんです。18歳の時、事故で腎臓ダメになってしまったんです。腎臓一つ取り出さなければならなかったんです。後で彼は残りの腎臓を2回 手術しなければならなかったんです。それから彼は非常に重い糖尿病にかかってしまったんです。それからさらに腸がんの手術をも受けなければならなかったんです。糖尿病がひどくなったため足を切断しなければならないという苦しみをも経験しなければならなかったんです。さらにはまた肺結核をも味わわなければならなかったんです。その後で残りの足をも切断したのです。それにもかかわらず彼は至るところ旅をし主のために仕えた兄弟だったんです。最後の手術の後彼は次のように書いたのです。私は手術が成功して私がまだ生きているという事実を分かった時ある程度までショックであったことを認めざるを得ません。というのは私が主の身元に召されることが許されるだろうということだけを期待していたからです。その時私は一つの歌を思い出さざるを得ませんでした。向こう岸には悩みがない、向こう岸には喜びだけが待っている、向こう岸にはもはや嘆きも悲しみもない、向こう岸には主が待っておられるのだ。私は両足を失った、しかし主は私に翼を与えてくださった。私はわしのように翼を買って登ることができる、私の限られた状態を超えていくことができる、私は塵の中にうずくまる必要はない、上から見るとすべてが全く別のように見えるのだ。一体どうして兄弟はこのように書くことができたのでありましょうか。別の手紙の中で彼はそれに対する答えを与えてくれます。コリント第一の手紙1章、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはないなさいませんと書いてあります。まあ、この兄弟はこの御言葉が事実であることを確信したのです。主に試練、心に苦しみなどはどうにか結末がつくというようなものではなく、勝利に満ちたものとなるべきです。勝利に満ちたものとなるべきです。パウロはいろんな危機の数を挙げ、これに関連して次のように言ったのです。しかしこれが全てのことの中にあっても、私たちは圧倒的な勝利者となる。